それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日は旧約聖書創世記12章1節から9節、創世記12章1節から9節、新改訳2017でお読みいたします。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。アブラムは主が告げられた通りに出て行った。ロトも彼と一緒であった。ハランを出たとき、アブラムは75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロト、また自分たちが整えた蓄えたすべての財産と、ハランで得た人たちを伴ってカナンの地に向かって出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムはその地を通ってシェケムの場所、モレのカシの木のところまで行った。当時その地にはカナン人がいた。主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与える。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東にはアイがあった。彼はそこに主のための祭壇を築き、主の皆を呼び求めた。アブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けた。アーメン。降誕前節第七聖日の第七聖日の朝を迎えております。毎年お話ししていますが、私たちが採用している教会の暦では降誕日、クリスマスの前に9回の聖日を含むこの降誕前節と呼ばれる期間があり、対抗節アドベントはその後半4つの聖日を含む期間にあたります。図のちょっと見づらいですが、黄緑で示してあるところです。そしてこの降誕前節においては神の創造と救済の意思を学びながら、巫女の降誕を迎える準備をするのです。この降誕前節の前半では、旧約聖書がメッセージの聖書箇所として選ばれていますが、今日は先ほど今お読みしましたように、創世記12章から神様がアブラム、後のアブラハムに与えられた祝福の約束について共に学びたいと思います。では一番目のポイント、アブラムへの主の約束について見ていきます。一節をもう一度お読みします。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。この主の言葉はアブラムがどこにいるときに語られたものでしょうか。少し前の11章、前の章 の31節を見ますと、アブラムは父のロトと一緒にすでにウルを出発して、ハラン、新科学2版ではカランとなっている場所まで来て、そこに住み着いていたということがわかります。それがどのくらいの期間であったかは不明ですが、12章4節にはハランを出た時アブラムは75歳であったとあることから、かなりの年月が経っていたであろうと想像できます。また5節には自分たちが蓄えた財産とハランで得た人たちを伴ってとあることから、そのハランでの生活は裕福な安定したものであったということがわかります。しかし主はそのような状況にあったアブラムに対して、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさいと命じられたのです。そしてそれだけでなく、主はそのご自身の命令に従うならば私はあなたをこのように祝福するとアブラムにその祝福の約束を示し与えてくださったのです。ではその約束とはどのようなものであったのでしょうか。2節と3節に書かれている7つの約束を一つずつ見ていきたいと思います。2節をもう一度お読みします。そうすれば私はあなたを大いなる国民、国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。最初の一番目の約束、それはあなたを大いなる国民とするという約束です。ここで大いなると訳されているヘブル語には、その他に偉大なとか重要な、際立ったというような意味がありますが、アブラムがそのように偉大な国民、重要な国民にされるとはどういうことなのでしょうか。それはアブラムを通して一つの国家が起こされていくということです。そしてその国は神が統治する偉大な国となり、他の国に、世界に大きな影響を与える重要な国になるということです。アブラムたちはカナンに入った後、10節以降にあるようにカナン地方に激しい飢饉が起こったために、一旦カナンの地を離れてエジプトに滞在しましたが、その後カナンの地に戻ってきた時に主はアブラムにこう言われました。13章14節の後半から16節の前半です。さあ目を上げて、あなたがいるその場所から北、南、東、西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ。私はあなたの子孫を塵のように増やす。国家は主権、領土、国民という3つの要素から構成されますが、主はその領土、土地と国民、人々を与えるとアブラムに約束されたのです。 そして主権者なる主ご自身がその国をすべ治められる、そのように言われたのです。二番目の約束、それはあなたを祝福するという約束です。主はそのように言われたわけですが、そもそもこの祝福、神様が与える祝福とは何でしょうか。この祝福には大きく分けて物質的な祝福とまた霊的な祝福の2つがあります。アブラムにとってのこの物質的な祝福とは、今も見ましたように土地やまた人々といった目に見える祝福です。お金やまた家畜などの財産もそれに含まれます。一方、霊的な祝福とは、主の御手が置かれ、カナンの先住民たちが拝んでいる異教の神々の霊が打ち滅ぼされ、また周辺諸国の攻撃から守られるというような目に見えない領域における祝福のことです。主はそのようにすべての領域においてアブラムを満たし、守り、勝利に預からせる、祝福すると約束してくださったのです。三番目の約束、それはあなたの名を大いなるものとするという約束です。主はアブラムにあなたの名を偉大にする、大きくすると言われたのです。それはその名が、アブラムという名が広まって、もうあらゆる国々に知れ渡るという意味です。またその名が世代から世代へ、またその次の世代へと語り継げられ、多くの者がそのアブラムの名を知るようになるということでもあります。そしてそれは取りも直さず、主のその約束の通りに、彼を通して神の祝福がイスラエルに、さらにはもう世界中にもたらされるようになるからなのです。3番目まで来ましたが、次に第 4番目の約束に移りますが、ここからは祝福のアウトラインの2番目のポイントになります。神の祝福のもといとされたアブラムという視点からさらに見ていきたいと思います。4番目の約束、それはあなたは祝福となるということです。新改訳2版3版では、あなたの名は祝福となると訳されていますが、原文を見ますと、この2017新しい訳の通り、アブラムの名ではなく、アブラム自身が祝福になると、しかもなりなさいと命令形で書かれています。そのように祝福となるだろうではなく、祝福しようでもなく、祝福となりなさいというこの命令の言葉に、主の強いご意志を見るのです。主はご自身の偉大な計画のために、その遂行のために、このアブラムという一人の人物を確かに選ばれたのです。 召し出されたのです。彼に祝福を豊かに注いで、またその子孫を豊かに祝福して大きく用いられたのです。ではアブラム自身が祝福となるとはどういう意味でしょうか。祝福をくださるのはあくまで神様です。あくまで神様が祝福の源なのです。アブラムが祝福となるとは、その神の祝福がアブラムを通して、アブラムによってもたらされるということです。次の3節の最後に、これは後見ますけれども、7番目の約束として、地のすべての部族はあなたによって祝福されるとある通りです。それゆえアブラムは神の祝福の管、パイプであり、神の祝福のもといであると言えるのです。なかなか私たちは目にすることはないと思いますが、文語訳聖書という古い昔の聖書ではそこをこう訳しています。汝というのはあなたということですけれども、汝は祝福のもといとなるべし。もといとは土台のことです。アブラハムへのこの主の約束を、アブラハム契約と一般に言いますが、そのアブラハムとの契約に基づいて、それを土台として、さらにモーセとの信頼契約、立法が与えられましたが、その信頼契約、そしてダビデとのダビデ契約がなされ、さらにエレミアという預言者に新しい契約が預言され、そしてさらにそれまでのイスラエルに対する契約はキリストによって新しい血による契約として、私たち異邦人の救い、霊的な祝福へとつながっていった、広がっていったのです。その意味でアブラムは確かに地のすべての国民に対する神の祝福の大元、土台、もといとなったのです。3節に移ります。そこにはこうあります。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。五番目の約束、それはあなたを祝福する者を祝福するという約束です。また六番目の約束はその裏返しとも言えるものです。あなたを呪う者を私は呪う。この二つの約束から思わされることは、それは神とアブラムがまるで親子のようなとても近しい関係にあったということです。親は自分の子供が困っているときに、誰かがその子供を助けてくれたなら、その人に感謝しお礼の言葉を伝えるでしょう。逆に自分の子供が誰かに、他の子供にいじめられていたら、その子供にやめるように伝え、その親やまた担任の教師に抗議するでしょう。それはある意味 この親と子が一心同体であるということであり、親が子を愛するがゆえにそのような行動に出るのです。神もまたアブラムを特別な近しい存在として選ばれ、立たせ、我が子のように愛しておられたのです。それゆえにアブラムを祝福する者を私は祝福し、アブラムを呪う者を私は呪うと神は言われたのです。そして最後7番目の約束、それは地のすべての部族はあなたによって祝福されるという約束です。それはすでに見ましたように、アブラムが神の祝福の管であり、また元いであるということです。神の祝福がアブラムを通って流れていくのです。そしてそれはまた神から与えられたその賜物と証明が次の世代アブラムの子孫に引き継がれ、すべての時代のすべての民においてその約束が実現する、その契約が有効とされるという意味なのです。創世記の22章18節にはアブラハムに対する主の使いの言葉としてこのように書かれています。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。その子孫とは言うまでもなくユダヤ人たちであり、彼らの国がイスラエルであり、そのアブラハムの子孫の中からマタイの福音書一章の系図に書かれてあるようにイエス・キリストが生まれたのです。また弟子である、使徒であるペテロやパオロも生まれたのです。そして消滅したかのように思われたイスラエルという国家は1948年に再び建国され、今この時代にも存在しているのです。そしてアブラハムの子孫であるユダヤ人たちによって、このイスラエルという国によって世界は祝福を受けているのです。彼らを祝福する者は祝福されるのです。それは今も変わることのない神の約束であり真理なのです。では3番目のポイントに移ります。6節をお読みします。アブラムはその地を通ってシェケムの場所、モレのカシの木のところまで行った。当時その地にはカナン人がいた。主の命令に従ってカナンの地に入ったアブラムたちはさらに進み、シェケムという場所にあるモレのカシの木のところに行きました。このシェケムはエルサレムの北約50キロのところにある町で、そこにあったこのモレのカシの木とは高さが15メートルほどにも及ぶ大きな木で、先住民であるカナン人たちは、日本でもしめ縄貼られて祀られたりしますが、それを神として拝んでいたのです。このモレとは占いという意味です。 主がアブラムに示され、導かれていったカナンの地はそのように偶像礼拝に満ちたところであったのです。そのことを知った時のアブラムの心境はどのようなものであったでしょうか。なぜ主はこんなところに導かれたのか、なぜまだ誰も住んでないところに導かれなかったのか、そう文句を言いたくなる気持ちになっていたかもしれません。しかし主はそんなアブラムの心を見透かしたかのようにこう言われたのです。7節、私はあなたの子孫にこの地を与える、他でもないこの地を与える、そう言われたのです。するとアブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築きました。それは異教の神々に囲まれたこのカナンの地にあっても、主が確かにあなたの子孫にこの地を与えると約束してくださったからであり、アブラムはその主の言葉が必ず成就するということを信じて、もう感謝を持って真実な主を賛美し、礼拝を捧げたのです。続く8節にもこうあります。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼はそこに主のための祭壇を築き、主の皆を呼び求めた。そのようにアブラムはさらにシェケムから南へ進み、エルサレムの北約20キロのところにあるベテルに着き、その東にある山のところで再び祭壇を築き、主の皆を呼び求めました。主を礼拝し、主の皆によって祈ったのです。神から祝福の約束の言葉を聞き、私が示す地へ行きなさいというその命令に聞き従ったアブラムは、異教の神々が満ち、もう闇に覆われているカナンの地において、その約束された祝福を受け取るために、神の祝福のもといとなるために、何をおいても主を礼拝したのです。神の皆を呼び求めたのです。主に向かって祈りの声を上げたのです。そして神は確かにそのアブラムを祝福してくださったのです。アブラムの晩年について創世記24章1節にはこのように書かれています。アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。あらゆる面で、すべてにおいて真実な主はアブラハムを豊かに祝福してくださったのです。さて、今日はアブラム、後のアブラハムについて見てきましたが、そのアブラハムと私たちとの間には一体どんな関係が あるのでしょうか。パウロはこのように言っています。ガラテヤ人への手紙3章29節です。あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。イエス・キリストによってあがなわれ、キリストと一つとされ、キリストに属するものとされている私たちもまた、信仰によるアブラハムの子孫であり、アブラハムへの約束により、私たちもまた神の祝福を受け継ぐものなのです。そしてそれはアブラハムと同じように、ユダヤ人たちと同じように、私たちもまた神の祝福のもといとされているということなのです。私たちによってキリストにあがなわれた私たちを通して、周りの人々が、地域が、この国が、そして世界が神の祝福に預かるようになるのです。それは驚くべきこと、恐れ多いことですが、真理なのです。事実なのです。そのために私たちは主に選ばれ、召し出され、今も生かされているのです。今日の週報に今週に予定されている特別なことについての資料を織り込ませていただきました。ぜひ読んでいただき、主の前に祈りの声を上げていただきたいと思います。神の祝福のもといとされたアブラムが、偶像に満ちたカナンの地に入った時に祭壇を築き、主の御名によって祈ったように、キリストによってあがなわれ、アブラムと同じように世界の、この国の祝福のもといとされた私たちが、また教会が今なすべきことは、祭壇を築き、主を礼拝し、神の祝福がこの日本の上に、人々の上に注がれるように、また偽りの神々が打ち滅ぼされ、祝福が取り戻されるように、イエスの御名によって祈り求めることであると信じます。そして真実な主は必ずその私たちの祈りに応えてくださると信じるのです。なぜならイエス・キリストは王の王、主の主であられ、すべての支配、主権の上に立ち、すべてのものをその足の下に従わせられるお方だからです。日本は祝福されます。日本は主のものです。日本の王はイエス・キリストです。ただ主の御名だけが崇められますように、御国が来ますように。アーメン。賛美をチームに導いていただき、共にしばらく主の前に祈りの声を上げていきましょう。